はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日までですね、アブラハムを見てきたんですけれども、今日イサクが出てきますね。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフって続きますね。アブラハム、野球で例えるならば先発投手ですね。場所狭いです。バズンとこう先発投手でね、しっかり、何回かを投げ切ってですね、ピシャリと抑えます。アブラハムです。2代目、徳川のね、2代目でいうと何でしたっけ。
秀忠。
イエス、秀忠。ちょっと地味なタイプでね、なんですけども忠実でね、ちゃんとしっかりと何回か抑えて、このね、こうちゃんと勝っているところです。3代目アブラハム、イサク、ヤコブと来ると、試合がですね、ちょっと負けたり勝ったりね、こう乱攻撃してね、ちょっと試合がちょっとぐちゃぐちゃになってくるんです。そして、最後ヨセフ、ピシャッとね、抑えのエースですね。それで、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフと、続くところです。今日はその2代目のイサクですね。地味です、2代目。残念ながらでも忠実ですね。イサクの物語、2つだけしかほとんど出てこないキャラなんですけれども、1つ目はイサク捧げられるっていうシーン、アブラハムにぐるぐる巻きにされてね、よりさんやってくださいましたってやられても、でもぐるぐる巻きにされたままだったですね。彼多分17歳18歳くらいだったんですけれども、それでも神様を信じて、お父さんのことを信じて、そのまんま黙って忠実に生きた、それがイサクの姿だと思います。今日のところイサクの嫁探しっていう話なんですけども、誰が嫁さん探しに行かせました。アブラハム、誰が来ましたか。しもべです。イサクはどうしてました。嫁さんよく来ないかなってね、ちょっと待ってるような、そんなタイプなんですけれども、その2つの話の今日が2番目のイサクの話を今日ですね、見てみたいと思います。So, four characters, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Abraham, pioneer, adventurous life. If I, let's say this is a baseball game, he's a fast pitcher, like Abraham. Strike, but out, he's so strong, and the game is winning.Then the second character, Isaac, well, he's obedient. He gets, you know, some of the things. Very good. Third character, Jacob. Well, is that, you know, the game is like that. Then fourth character, Joseph. He is like, you know, and he saved the game. So the second character, Isaac, basically the Bible tells only two stories about him.First one is Isaac's sacrifice. But we can see that he is obedient. He was obedient. He was about 17 or 18 years old when he was given the sacrifice by Abraham. But still, well, he was stronger than Abraham, but he was obedient, trusting God and trusting his father. And he was tied. And what do you keep? And second, today's story.Looking for his wife. But who sent the servant to look for the wife? Why is it? Abraham. And who went to look for his wife? Abraham's servant. What was Isaac doing? He was actually waiting outside, you know, when the servant was coming, but that's Isaac. Okay? But today,not Isaac, but we're focusing on the servant of Abraham. And let's see how his attitude was. 今日はそのイサクはちょっと置いといてですね、そのアブラハムのしもべに焦点を見て考えてみたいというふうに思っています。最初に一つだけ皆さんに質問してみたいと思います。I have one question for you.朝起きてですね、皆さんが、ちょっと想像してみてください。朝寝てて、朝目が覚めました。目が覚めて一番最初に 耳にする言葉は誰の言葉でしょうか。 So my question is, first thing in the morning, you're in bed, and、you're getting up, you know, from the bed, and what, yeah, whose word do you hear the first in the morning? Whose word do you hear the first in the morning?
最初に聞く言葉は誰の言葉ですか。
あ、眠たいな、しんどいな、今日起きなきゃいけないのかな、また仕事に行かなくちゃいけないのかな、
あるいはね、もうちょっと走ってたらね、明日今日も頑張るぞ、
You know, oh, another morning again, I have a job, you know, I don't wanna go.
Why if you're a positive person?
Okay, let's do it. I make my day.Whose word is that?
誰の言葉でしょうか。自分の言葉ですね。自分の言葉聞くと思います。一番最初に多分。
先週ですね、私実はですね、先週、1週間の間でどのぐらい自分の言葉を自分自身が聞いてるのかなっていうのをですね、ちょっと、意識しながら歩んでみたんですね。そしてですね、自分で意識して歩もうと思っていたにもかかわらず、自分の聞いているほとんどの言葉は自分の言葉でした。神の言葉はこのぐらいあったでしょうかね。ほとんど自分自身の言葉だったです。とこについてね、夜なんかこう目が覚めてですね、いろんな恐れとか不安とかが湧いてきてね、こう自分自身のこと、いろんな不安事とか心配事が湧いてて眠れなくなってしまうこともありました。自分の言葉で傷ついて、自分の言葉で落ち込んで、自分の言葉で滅んでしまう。気づけてないと、もしかしたらサタンがですね、ここで働きかけてるかもしれないですね。サタン嘘つきです。信じちゃダメですよ。信じちゃダメですよ、サタン。嘘つきですから。ここでガーって夜中言ってきますけど、信じちゃダメですよって頭で分かってるんですけど、聞いちゃうんです。聞いちゃうんですよ、あれですから。聞いちゃうとどうなるかっていうと、心の中がズタズタになります。ボロボロになります。そんな弱い人間たちに向かって聖書で神様がこう言ってくださっている言葉があります。詩編の4章の4節、特に新改訳聖書だと非常にいい訳だなというふうに思った箇所があるんですけれども、読みますね。詩編の4の4、新共同訳だと4の5になると思うんですけど、こういう言葉です。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り静まれ。持っています。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り静まれ。ほら、Yeah, actually, last week, whole week, I was thinking that, I was checking myself that how much percentage.I am hearing my own words a day. Then, even though I was intentional about it, almost all the words in my words were not God's words, actually my own words. Maybe God's was a little bit, something like that. But the rest of that was my words. I went to bed, I wake up in the middle of the night, then.My words of anxieties or fear come out in my mind, and I couldn't sleep for a while. So basically, I am hurt. I get hurt by my own words. I get discouraged by my own words. I get depressed by my own words. And you know, if we are not careful enough, that could be the Satan's words, Satan's voice.Satan is a liar. He lies all the time. He lies. We know that. I know that. But we sometimes listen to him. And what happens? Our hearts get devastated. And God says in the Bible, to us who are weak, and I found one verse in Psalm 4:4. Go and do not sin.When you are on your beds, search your hearts and be silent. Tremble and do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. 今日の、聖書の箇所で、先ほど言ったアブラハムのしもべが出てくるんですけれども、このしもべは、ですね、創世記の15章の2節にですね、私には子供はいませんとアブラハムと言ってね、家を継ぐのは誰ですか、家を継ぐのは私のしもべの、ダマスコのエリエゼルですかっていうふうに言ったら、神様いやいや彼じゃないよ、なんだから生まれるもの、イサクが、生まれるものが家を継ぐんですよって言ったシーンが出てきますけれども、このダマスコのエリエゼルが、今日の箇所の24章に出てくるアブラハムのしもべじゃないかっていう人もいます。学者たちそう言ってます。そうだと多分思います。いずれにしてもですね、今日はこのアブラハムのしもべの姿からですね、いろんなことを学んでみたいなというふうに思っています。 So Abraham's servant's name is not written in chapter 24, but many scholars say that this servant is the Eliezer of Damascus in chapter 15:2. I remember Abraham said, asked God, the heir of this house, is that Eliezer? And God said, no, that's not him. The person who was born from you will inherit. Many scholars say that, and I think so. But anyway, I like us to learn from this sort of attitude today. And before that, one thing I like to point out is verse 1. Abraham's old age. How Abraham's old age was. And that's written in verse 1. So let's open your Bible and read that. その前に一つだけですね、アブラハムが、じゃあ一体どんな老後を過ごしていたのかっていうことを見てみたいので、それが一節に書いてありますので、ちょっと読んでみたいと思います。一節。アブラハムは多くの日を重ね、老人になり、主は何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていたというふうに書いてあります。アブラハムに、イサクが生まれたのは、アブラハムは何歳の時でした ?100 歳。はい、100歳の時でした。今日の段階で、イサクが、結婚するんですけども、イサクが結婚したの、イサクが何歳の時だったのかっていうのは、次の章の25章の、25章の20節。ところに書いてあります。なぜだって書いてありますか。イサクはリベカと結婚したとき40歳だった。はい、算数が得意な方、アブラハムは今何歳になってましたでしょうか。140歳。はい、140歳になっていたということが分かりますね。 So verse 1, Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way.Isaac was born when Abraham was how old? 100 years old. And when Isaac got married, how old was Isaac based on Genesis 25:20? 40 years old. So now Abraham is how old? 100 plus 40 equals 140. Okay, so now he is 140 years old. 今日の箇所も読みますね。アブラハムは多くの日を重ね、老人になり、主は何事においてもアブラハムに祝福を与えになっていたってあります。これがアブラハムが老後に受け取った祝福ですね。老後の平和、平安、波乱万丈の人生でしたけれども、彼の老後は非常に平安、穏やかな老後だったっていうことがわかります。年を取ると、体もね、だんだん不自由になってきたりとか、いろんな寂しさとか、心配とかね、悩みとかも尽きないことだと思うんですけれども、アブラハムはそれまで波乱万丈の人生を送ってきたんですけれども、老後は非常に穏やかな、平和な、そういう、時を神様知っていたおかげで、暮らすことができたんだということがここに書かれています。創世記の12章の2節で、神様がずっと昔ですよ、アブラハムにしてくださった約束を覚えてますか。12章の2節で、 なんて言われましたでしょうか。私も暗証セリフになってますけどね。はい、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福しますよ、あなたの名を高めますよ、あなたを祝福しますよって言ってました。今日の箇所でそれが分かります。持ってみますよ。一節、アブラハムは多くの日を重ね老人になりしは何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていたって書いてあります。何遍も言ってますけども、神様は約束を守られる方です。あなたを祝福しますよって言ったら絶対に祝福されます。あなたで、そのあっ、ちょっと言いますね。そうはいや、エブラハム's old age that was so peaceful according to verse 1. He had peace because he knew God. His life was so full of events. Adventurous life, up and down. But when he was old, peace. In every blessing, that says in verse 1. What was God's promise?Back there in Genesis 12:2, according to Genesis 12:2, what did God say to Abraham? I will bless you. I will make you into the great nation. I will bless you. You will be the source of blessings. Verse 1 of Genesis 24. I will read again. I will make, Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way.So again, we've been saying that God is faithful. God keeps his promises. He cannot lie. It's not Satan. He keeps his promises. Absolutely, he keeps promises. If he says, I will bless you, he will bless you.新約聖書のエフェソの一章の三節。ちょっと開いてみますか。エフェソの1章の3節。Okay, let's open Ephesians 1:3. いますね。エフェソの信徒の1章3節。私たちの主、イエス・キリストの血である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて、天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました、っていうふうにあります。Okay, so Ephesians 1:3, how has God blessed you? It's written in verse 3. God has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. He says he has already blessed us in every spiritual blessing. Again, he is faithful. He keeps his promises.書いてありますね。私たちはすでに祝福されてるんだ。すべての霊的祝福で祝福したんですよ、祝福するんですよ、したんですよっていうふうに言ってくださる。持っています。神様は祝福しますよって言ったら祝福してくださるんです。創世記の24章に戻りますね。Okay, so let's go back to Genesis 24.ただですね、アブラハムに一つだけ記憶があることはまだ残ってたんです。何だったのかって言ったら、息子のイサクに嫁がないんですね、まだ、ふさわしい嫁を迎えなければっていうことで二つの条件を付け立ってあります。その二つの条件って何でしたか。 So Abraham had but Abraham had only one concern that was his son he didn't have wife yet. So Abraham offered two conditions. What were the two conditions? はい、2つ条件があったと言いました。1つ目は自分の故郷でに行って自分の故郷の中から嫁さんを探してくるということでした。2つ目、イサクを、そちらに連れて行くんじゃなくてお嫁さんにこっちに来て、もらうんだということ。その2つですね。 So two conditions. One is to go to his country to go to his relatives andbring the wife back. And second, not to take Isaac to his country, but bring Isaac, bring his wife here. だということにします、OK、ただですね、これは決して優しい条件ではなかったということです。なぜなら、ハランは800キロ離れたところだったからです。800キロというか、往復で1600キロかかるということです。当時ね、秋田とかでとうとう歩いて行ったりするんでしょうから、かなり遠くて、だいたい約1ヶ月かかるということですね、旅だけで。でも、アブラハムは、この条件は神様から出たことなんだから、神様は必ず、ね、あなたを助けてくださるということを信じて、このアブラハムのしもべが出ていくことになるわけです。That was not an easy condition at all because of the distance. Haran was more than 500 miles away. So, yeah, that's 1,000 miles there and back.And that will take more than a month to go and come back. And, but Abraham encouraged his servant saying, because this condition was from God, just believe him, God will help you. So he sent his servant, to look for a wife for Isaac. はい、そしてですね、しもべが一体じゃあどういうふうにして、嫁探しをしたのかっていうことですけれども、So, let's see, how,The servant tried to find Isaac's wife. まず彼がしたことをですね、何をしたのか。まずインターネットに登録してですね、嫁探しが出てくるとか、そういうことじゃないですよね。まず彼がしたことは何をしたのか、祈ったって書いてあります。祈った。祈った。So, what did he, when did he do? He registered on the internet site andTo search his wife? No. First thing he did was he prayed. He prayed according to, verse 11. What I'm trying to say is he didn't try to find the Isaac's wife by his wisdom. He relied on God. Okay, that's the first thing. Instead of assuming the wife.The woman as a bride got decided by his own wisdom he depended on God of other very strict conditions ですので、そうですね、自分自身の知恵で嫁探しをしようとするなんて神様にある意味委ねた任せたと、いうことになります。自分の知恵にかなった女性を自分自身で探そうっていうのではなくってかなり厳しい条件をつけて難しい条件をつけて、神様に決めていただこうとしたっていうことです。16節を見てみると、どうやってこの後ね水を汲んでくるわけですけれどもどうやって水を汲んできたっていうふうに、書いてあるのか16節で書いてあるんですけども彼女が、泉に降りていき水がめに水を満たして上がってくるときに書いてあるんですけども当時の井戸っていうのはこう井戸というか泉ですね泉っていうのは、ちょっと下ったところにあるんですね。もちろん川が流れてて洞窟みたいなところといろんな場所があるんですけどもこういっぺんですね大きな穴に水が溜まってるところまで階段で降りていかなきゃいけないんです。水が溜まってでそこでとこう亀でやってね頭かなんか分かんないですけどもこうやってよいしょよいしょよいしょって上がってくるっていうそういうことです。ですので泉に降りていって満たして上がってきたっていうのはそういう意味なんですよ。ちょっと親切な女性だったらねまあ水まではこうやって行ってじゃあ持ってきてどうぞってやると思うんですけども問題が一つありました。問題はラクダです。ラクダです。ラクダ皆さんどのぐらい水いっぺんに飲むか知ってます？どのぐらい何リッターぐらいラクダね我々どのぐらいいっぺん飲むんでしょうかね 何ミリリッターか1リッターぐらいなんですかね。ラクダいっぺんにどのぐらいの水飲むかしてますか。どのぐらいと思います。何リッターぐらい50リッターっていう声が出ました。20リッターっていう声が出ました。はい違います。もっとです。70出ました。はい、もっとですよ。いっぺん、ウィキペディアによるとですけれども、いっぺんに80リッター飲むんです。80リッターの水を飲む。どこかどこかどこかどこか。多いときは135リッターぐらい飲むって書いてありました。そのラクダ何頭連れてたって書いてあります。聖書によると。 はい、10節に書いてあります。10頭も連れてるんです。10頭も連れてるんです。
So, yeah. So, according to verse 16, how did Rebecca go and fill the jar?
In those days, the spring is down there in the bottom of the hole. So people need to go down by stairs, fill the jar, and need to come back, okay? And if you're a kind lady or something, you know, somebody, you may do that, you know, you may just go down, okay, and then you go and come back, you know, it's heavy, but it's okay. But there was one problem. The problem was camels. Camels. Do you know how much they drink in one time? How much gallons? If you don't you didn't understand Japanese, you know, the answer is guess. How many gallons in one time? In one drink. Anybody?
I don't know gallons.
Come on. Keep going.
Four.
4 gallons. Wow. More than that.
42.
Okay, yeah. 26 gallons up to 40 gallons, actually. In one drink, according to Wikipedia. I read Wikipedia. Anyway, so, and another point is, do you know how many camels did this servant have? Yeah, according to verse 10, 10 camels. Okay, 10 camels. しもべは、まあ、普通のね、女性だったら、まあ、そこまでしないだろう。でもそこまでしてくれる娘さんなんだったら私の祈りをそれは神様が聞いてくださったことになるっていうことで祈ったんですね。ですのでこの祈りっていうのはただ単に自分の計画が成功するようにって祈ってる祈りじゃないんです。なんでかっていうと14節で、彼女こそあなたがあなたのしもべイサクの嫁としてお決めになったものとさせてくださいっていうことで神様に決めてもらおうとしたわけですね。自分自身でどうやって選ぼうかっていうこと以上に、どうやって神様が選んでくれた人を知るかに焦点を置いたっていうことです。神様が決めてくださることだから、だからどうやって自分で選ぶかとかこうやって選ぼうかとかそういうことじゃなくて、そういう神様が決めてくださる人をどうやって知るかっていうことをに焦点を置いたっていうことです。So, yeah, so he prayed, well, you know, people don't do that. Even nice ladies, they don't do that. But if God listens to my prayer, that could be the person. So, his concentration was not how he finds the lady, but his focus was how God chooses the person, how he would know God chose this person. Okay, makes sense. That's based on verse 14. That the key of this prayer is, let her be the one you have chosen, he says. So this prayer is not praying simply his plan to succeed, but focus was on God.15節を見てみたいと思うんですけれども、15節によるとしもべが祈ってからどのぐらい早くですねこのリベッカが登場しているでしょうか。 So first, based on verse 15, how soon did Rebecca appear after the servant prayed? Is it as soon as he had finished praying? No. Is it before he started praying? No.Before he had finished praying? Yes. はい、ね、どのぐらい、早く、ごめんなさい、しもべが祈ってからどのぐらい早くリベカが登場したのかということですけれども、しもべが祈り終えるや否やって書いてありますか？はい。そうですね、終わらないうちにも神様が聞いてくださってたっていうんですね。これですね、イザヤのちょっと開いてみましょうね。 イザヤの65章の24節です。このアイザヤ65、24。イザヤ65章の24節にこういうことが書いてあります。読みますよ。イザヤ65章の24節。彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届けるっていうのが書いてあるんですね。呼びかける先に私は答え、まだ語りかけている間にも聞き届けてるんだっていうことです。我々神様が祈るとですね、すぐに聞いてくださってるっていうことが、事実であるにもかかわらず、後になってみないとそのことがわからないっていうことはよくあるんじゃないでしょうかね。So Isaiah 65:24 is, Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Is that encouraging? We sometimes don't notice how soon he is listening and answering our prayers until
after a while.
So I think we need to remember that he is listening. He is already here. He is already answering our prayer when we pray. ですので、覚えておきたいことは、我々が祈り聞いてくださってるのかな、神様なんて大丈夫今来てますかっていう時にも、神様聞いてくださってます、答えてくださってます。そのことをね、しっかり特に試練の時ほど覚えておきたいなと思います。もう一度、創世記の24章に戻りますね。So back to the Genesis 24. Let's see verse 21. 21節をちょっと見てみたいと思うんです。24章の21節。彼女がですね、彼に、そのしもべに水を飲ませて、ラクダ10頭にも水を来いとはね、持ってきて、そうってこう一生懸命働いたんでしょうね。その間しもべどうしてたのかっていうのが書いてあります。21節、彼はなんて何してましたか。 So when you know, Rebecca was working so hard back, you know, for him and 10 camels again, what was this servant doing? That's preaching in verse 21. はい、こう書いてあります。その間しもべは主がこの旅の目的を考えてくださるかをどうかを知ろうとして黙って彼女を見つめていた。なんか素晴らしい、美しく、なんかすごい女性だからバーッと見つめてたっていうことじゃないですよ。主が、神様がこの旅の目的を考えてくださるかどうか知ろうと思って見てるんですよ。So he is not watching her because she was so beautiful and he was like, he's so beautiful. No, he is watching her because he wants to know what God is doing in the midst. 我々はですね、身の回りに起こることを見てですね、もう一喜一憂しちゃうんですね。一喜一憂しちゃうんです。私もですね、こう心の内側に湧き起こった感情を、こう自分自身で制御しようとしたりです、したりして、もっと悪くなっちゃったりとかですね。あるいはこう不安をこう押し殺してですね、なんとかこう押し殺そうとして、なんか不機嫌になってしまって周りに迷惑かけちゃったりとか、あるいは、こう自分自身を責めてですね、なんかマイナス思考に陥っちゃったりとか、そんなことになっちゃうことが多いんですけども、この種目はあくまでも冷静にですね、この真ん中で神様は一体何をしてくださろうとしているのかなっていうことをじーっと見つめようとしてた。黙って一言も言わずに黙って見たって、自分がどうやろうか、どうしよう、どう考えようとか、そんなことを流行る気持ちは抑えて、神様が何をしておられようとしているのかなってことをじっと手に起こしてたって書いてあります。 So verse 21 says,
without saying a word. The man watched her closely to learn whether or not the Lord has made his journey successful.
Oh, you know, we are weak human beings. We swing from joy to sorrow when we see what's going on around us. I sometimes try to control my inner feelings, emotions, then I get even worse. Or I try to bottle up my anxieties or fears, then I get frustrated. Or I blame myself and give into negative thinking. The servant was so calm, so lowly. The Bible says, without saying a word, he was calming himself, holding in what he wants to do or what he wants to say. Without a word, he was trying to see what God is doing in the midst. Just 詩篇の46節しかありますか。 Let's open Psalm 46 and 詩篇の46節。詩篇の46の10。あ、新教堂だと11節ですね。書いておりますね。力を捨てよ知れ、私は神。力を捨てよ知れ、私は神ってあります。口語訳だと静まって私こそ神であることを知れってあります。静まって私こそ神であることを知れっていうふうになります。理解大事。力んで自分なんかしようって力んで力捨て。ちょっと力抜いてごらん。自分で全部やろうとしてない。自分で考えて自分で悩んで自分で落ち込んでじゃなくて、ちょっと一回力捨ててみな。沈まれ。ギャーギャーギャー自分の言葉で自分で気づいてこのなってる。ちょっと沈まれ。黙れ。誰が神ですか。私が神ですよ。
In English, be still and know that I am God.In a different Japanese translation, it says, abandon your power. Abandon your power. We try to cope with the problems, our own strengths, our own power, wisdom, and speaking to ourselves. Be still. Be quiet. And know that who is God? I am God. Who is controlling your life?I am God.
もう一箇所ですね、出エジプト記の14章、出エジプト記の14章、エクソダス14:14、出エジプト記の14章の14節。どういうシーンかっていうと、エジプトからね、ようやく、抜け出してきたんです。エジプトから抜け出してきた。そしたら、ファラオとエジプト軍が、タランタタタタンってこう、バーって、わーってこうね、もう襲いかかってきたんです。その時に、人々はもううろたえてですね、おののいてですね、もうどうしたらいいのかわかんないっていう時に、神に向かって叫んで、モーセに向かって、こう言ったってあります。なんであなたはエジプトから連れ出して私たちをこんなところまで連れ出してきたんですか?もうエジプトに帰って、エジプトの人たちに仕えた方がマシだっていうふうに言ったってあるんです。その時に、言われた言葉、モーセが言った言葉が14章の14節。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。黙っていなさいっていうふうに言われてました。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。
Okay, so do you remember when the Israelites escaped from Egypt and Pharaoh and Egyptians marched into them and you know, in front of them the ocean, they don't know what to do, they're coming, oh problem is so big, hey, we should not be here, we want to go back to Egypt and serve Egyptians, what have you done to us by bringing us out of Egypt? It would be better to be in Egypt. And then Moses said, the Lord will fight for you. You need only to be still. The Lord will fight for you. You need only to be still.
我々、力む時ですね。力んだら、で、自分自身の力で何かをしてしまおうとするときに、人の言葉がまず耳に入らなくなってしまうんです。あるいは、神様のメッセージに対しても、まあ、そんなことはね、ないのかな、とかね、なんかそんな方に、まあ、サタンの罠ですけどね、そんな方にも、不信の念を持ってしまったり。で、そんな私たちに向かって神様は言われるんです。静かにしてなさい。黙ってなさい。力を捨てなさい。憤って言葉を出そうとする前に、静まりなさい。私こそが神であることを忘れないでっていうふうにおっしゃいます。
So when we strive to do something by our own wisdom, our own power, we cannot hear the words of other people. Or even we cannot listen to God's words.Because of the doubt or unbelief. Not that won't happen. God says to us like that, be still. Be still. And don't rush, try to say a word. Be still. And know that I am God.
何かがですね、こう、うまくいっているときですとか、そういうときでさえも、有頂天になる気持ちをちょっと沈めてね。黙って神様が何をなさっているのかな、神様がしていることに焦点を合わせる、そうしてないと、そうしてないとですよ、せっかくうまくいっている時でも神様の働きを台無しにしてしまうことがあると思います。逆にどんなに辛い時でもですよ、どんなに不安とか恐れが自分の心を責め続けている時でも、黙って神様がして何をしてくださろうとしているのかなっていうことを見つめようとするならば、そこに救いの道が開かれていくのではないのかなというふうに思います。我々は良くも悪くもですね、感情に押し流されて何かしなくちゃいけないんじゃないかなということ、そういう思いに駆られてしまうんですけれども、あえてですね、自分の行動とか自分の言葉をあえて静めてですね、神様の御業に目を注ぐ、神様が何をしてくださるのかなということに目を注ぐっていうことを、このしもべの姿勢から今日学びたいなというふうに思います。
So even when things are going smoothly, you know, going smooth, if we don't hold our feelings going into raptures and we don't try to watch what God is doing in our midst without saying a word, we may ruinWhat God is doing in our midst. On the other hand, even when we are in the distress, when we are in a difficult situation, we calm down our fears or anxieties. And if we try to watch what God is doing in our midst, the way of salvation can be opened.Good or bad, we are shaken by our own emotions and we are driven by desire of we must do something now. But we dare to calm down our thoughts or actions or words and we turn our eyes to God. Let us learn the importance of that attitude.
もう一回、創世記の24章のところにちょっと戻りますけれども、最後のポイントです。
So let's go back to that Genesis 24, last point.
二つ質問したいと思いますね。24章のところですけれども、このしもべがですよ、リベカを見つける前に祈ったっていうふうに言ったんですけども、今度リベカを見つけた後は彼一番に何したでしょうか。
So go back to Genesis 24. The first thing he did to look for the wife of Isaac was he prayed to God. What about after he found Rebecca? What did he do? According to verse 26 and 7.
はい、26節と27節にそのことが書いてありますよ。26節、彼はひざまいついて主を死を拝み、っていうふうに、祈ったというふうに書いてあるんですけども、礼拝したんですね。彼は祈って礼拝をまずしたということでした。そうは、いや、What does he say? He prayed and he worshiped God. Second question. Yeah, when Laban and Bethel said it's okay to take Rebecca to become the wife of Isaac, what did the servant do immediately? According to verse 52. はい、もう一つ目ですね。兄のラバンとお父さんのベテルがリベカを、娘のリベカをイサクの奥さんにしていいですよっていうふうに言ったときに、シモンは何をしたんでしょうか。52節に書いてあります。Yeah, that says he worshipped the Lord. He worshipped the Lord. Yeah, I think we can see the servant's way of living. Yeah. ここでも書いてありますね。52節。彼は陳して地を礼拝した。礼拝したんですね。ですので、ここに、彼が、歩んだ信仰の姿をね、姿勢を見ることができると思うんですね。我々ですね、この自分の力で何かを成し遂げたときですね、あるいは自分の力で何かを、しようとするときに、我々神様は礼拝してますか、しようと思いますか。達成感あるとは思うんですけどね、自分の力で。でも多分神様を礼拝することには直結しないと思うんです。そうは、Yeah, if, yeah, yeah, if we think we do something by our own wisdom, our own strength, do we worship God? We may have achievement of, oh, I did this, you know, achieved this, but it doesn't really directly connect with the worshiping God. But he worshiped God means that he relied on him. He trusted him instead of his own strength. ですので、我々ですね、ここで、覚えさせることは、我々は神様の御業に目を注いでいれば分かるということです。神様の御業に目を注い、神様に目を注いでいれば神様の御業に気がつきます。神様に目を注いでいないならば、神様がここで何してるかなんていうのは分かりません。神様に目を注いでれば、神様がここで何をされてるかっていうのが見えてくる。神様に目を注いでないんだったら分からない、見えない、聞こえない。シモンが神様に目を注いでいました。生きている神様がここで今何をされようとしているのかっていうのを見ようとしていました。ですから彼は礼拝したんです。だからこそ神様への感謝が溢れてきたんです。神様ありがとうございます、あなた素晴らしいことしてくださいましたって、神様のことを崇めたし、神様のことを礼拝したんですね。ですから我々もこのしもべに習ってですね、どんな時も神様が今我々の間で何をしてくださろうとしているのかなっていうことに目を注いで、この神様から目をそらさずに黙って神様についていく、そういうやって生きるものでありたいと思います。 So yeah, my point is that if we are fixing our eyes on God, we see what he is doing in our midst. But if we are not fixing our eyes on GodWe don't know what's going on in our midst, what he is doing in our midst. We cannot hear, we cannot see what he is doing right here. Servant was fixing his eyes on God. Fixing his eyes on what he is doing, what he is doing in our midst, in his midst. He was trying to see what the living God is doing in our midst.That's why he was filled with gratitude. That's why he worshiped God. Thank you so much, God. Because he was watching what he was doing. So he was filled with a thankfulness. Gratitude. Thank you so much. And he worshiped God. Thank you, God, of what you have done.
this week, let us follow the example of this servant. And let us fix our eyes on what's going on in our midst. No. Let us fix our eyes on Jesus Christ, God. Don't miss what He is doing in our midst.
神様の祝福が人々に伝わるのでありますように。